はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは、成長は生徒の責任というお話をしていきます。今日の話はね、私の中でもこう、頭の中がはっきりしてないっていうか、ちょっとモヤモヤする放送かもしれません。でも、何かこう、生徒を育成する上で、とっても大事だよなって思う考え方を、頑張って言語化してみたいと思うので、あなたも一緒に考えていただいて、まあ、反対意見も含めてですね、何かあなたの考えをコメント欄とかで聞かせてもらえたら嬉しく思います。今日のタイトル、成長は生徒の責任ということなんですけど、まあ、成長させるのって生徒じゃなくて先生の責任なんじゃないとかね。うん。まあ、または親の責任なんじゃないっていうふうに、多分このタイトルだけ見ると思われると思うんですよね。だけど、良い上司、良い先生、まあ良い親もそうかもしれませんけど、良い先生ってやっぱり生徒に自分の責任だっていうふうに思わせるのがうまいんじゃないかなって最近思うんですね。ちょっと順を追ってお話をします。私は22歳でバスケットボールのコーチになって、まあ教員になってね、バスケットボールのコーチになって、22歳の時からだからもう早22年間、人生の半分は教員、バスケットボールのコーチをやってるんですね。で、若い頃、最初の頃はですね、まあ勉強熱心ではありましたけれども、その勉強の対象が狭かったんです。うん、というか、バスケットボールの競技そのものとか、あとは、まあ、多種目から学ぶことこそありましたけども、まあ、スポーツの勉強ばっかりしてたんですよね。良い体力トレーニングの方法とか、バスケットボールの技術のこととかね。うん。まあ、それはそれでもちろん大事だと思うんですけど、昔はとにかくバスケットボールの勉強ばっかりしてて、バスケットボールの練習方法ばっかり考えて、まあ、それだけやればですね、チームは強くなるっていうふうに思っていたんですね。でもそこで自分の中でこう、頭打ちがあって、30代後半ぐらいですかね、からですね、そのチームのマネジメントみたいなものをやっぱりやらないことには、これ以上チーム良くならないし、自分の指導力も上がらないなと思ってですね、勉強の対象をガラッと変えたんです。バスケットボールの技術的な勉強ももちろんしますが、まあそれ以上にですね、人間関係とか、コミュニケーションとか、あとは自己啓発とか、まあいろんなものに対象が変わってってですね、私の読書の、種類が だいぶ増えたのが30代。後半ですね。で、いわゆるビジネス書が私は結構好きでして、その上司、部下の上司、会社の上司とはどんな上司が理想なのかと、上司のあるべき仕事とは何かみたいな本を相当数読んだんですね。はい。やっぱり、まあ学校の先生とかバスケットボールのコーチっていうのはある意味上司なわけで、生徒は部下なわけでですね、そのビジネス書をたくさん読むときに、上司っていう言葉を先生に置き換えてね、うん、そして部下っていう言葉を、生徒に置き換えてね、で何ヶ月後のプロジェクトみたいなものを、何ヶ月後の大会っていうものに置き換えて、私はいろんなこう理想の上司論みたいなビジネス書をたくさん結構こう読んだんですよ。でその多くの本を読んで共通するなと思ったことはたった2つですね。1つは、良い上司は部下を育成するってことです。これ非常に当たり前に思えるかもしれませんけど、よく育成か結果を出すのか、ね、試合の勝ちにこだわるのか、育成をするのかっていうなんか議論になったりするじゃないですか。バスケットボール界の指導者って。うん。まあそれって多分、すごく背の高い小学生に、本当はドリブルとかさせた方がいいのに、もう手っ取り早く勝つから、あなたはゴール下だけ立ってろっていうふうに言うっていうのがなんか勝利至上主義で、そういうことは別に負けてもいいからその子にもドリブルさせるみたいなのが、育成主義みたいな、そういうなんかね、0か100かみたいな話がよくありますよね。で私はこの議論は根本的になんか違ってんなと思ってて、目の前の結果を出すためにも育成をしなきゃいけないし、まあ、育成するとその試合の勝ちっていう勝利っていうね結果も自然と出てくるものだと思ってるんですよ。うん。だから、まあ、半年後とか、1年後とか、3年後とか、最大の結果ね、一番大会でいい結果を出したいじゃないですか、私たちは。だから、その半年後、1年後、3年後のその大会の最大の結果を出すためにも、やっぱり個人を育成しなきゃいけないっていうふうに思うんですね。良い上司は必ず個人の育成をしているというところです。はい。ややもすると私たちはですね、その全体を預かっているので、 ね、20人、30人、まあ、学校のクラスとかもそうですよね、クラスとかもそうですよね、30人ぐらい、40人ぐらいお子さんがいて、担任の先生が1人で、まあ、全体を預かっているので、ややもするとですね、個人を育成するっていうのがすっぽり抜け落ちて、なんか全体をまとめようということばかりやりがちなんですね。バスケットボールの指導で言えば、フォーメーションをたくさん与えてね、動きをこう、なんか決めて、まあ、それももちろん大事なんですけど、そのルールを決めるっていうところと同時に個人の育成っていうところを見逃さないってことがすごく大事で、良い上司っていうのは必ず部下を、個人個人を育成するということを私は多くのビジネス書を読んで、学びました。で、一方でね、ここからが今日のタイトルの回収になるんですが、成長するかどうかは生徒の責任なんですよね。やっぱり、こちらがどんなに良い、コーチング、どんなに良い指導、どんなに良い話をしたとしてもですね、成長するかどうかっていうのは、やっぱりその本人次第な部分はどうしてもあるわけで、生徒本人が本気で成長する気になってですね、練習なり、生活なりに取り組まないことには、やっぱり結果は出ないし、育成はできないんですよね。だから、育成するのは上司の、ね、先生の責任であると。ただし、成長するかどうかは、部下、生徒の責任であるっていう、ここをですね、はっきりと伝えている先生、上司がいい上司なんじゃないかなと思います。なんかこれもですね、その育成するっていう意気込みをそのままにですね、成長させられなかったのは自分の責任だっていうふうに思いすぎると、なんかこう、その主体性というか自主性が育たないのかなって思うんですよ。この辺がちょっと私ね、今日の放送もやもやするところなんですけど、うまく表現が見つからないんですけど、なんか伝わりますかね。その、やる気にさせて、やってみたいと思わせて、で、実際に動くかどうかっていうところがすごく重要じゃないですか。で、その実際に動くかどうかっていうところまでは、確かに上司が引っ張っていくんだけど、最終的な結果はあなたが責任を負うんだよっていうところまで、なんかこう、本当に考えさせておく。今の頑張りが、なんか将来ね、もっとやっとけばよかったなって思っても、それを思うのはあなたなんだよっていう、そういう感じも伝えるっていうことですかね。なんかこう、わかりますかね。結局その、最終的に成長するかどうかは、あなた次第だよっていうと、なんか一見、なんかすごく冷たいような、冷たい先生に聞こえるじゃないですか。だけどそれってなんかすごい大事なことかなと。最終的には、君自身だよっていうことを伝えていく。成長するかどうかの責任は君にあるよということをちゃんと伝えていくっていう、こういう、なんか、心の持ちようっていうのもまた持ってるのが良い上司なんじゃないかなっていうふうに私はいろんな本を読んで思いました。なので世の中の、まあ、いわゆる上司とですね、それから学校の先生、バスケットボールのコーチ、まあ、家族でいう親、何らか指導的立場にある人はですね、私が今のところの結論は、ね、一つ目、必ず、その個人を育成すると。ね、組織のその整えるだけじゃなくて、個人を必ず伸ばしているっていうところですね。これがまず一つ目の条件で。で、それを達成するために、二つ目、成長はあなた自身の責任ですよっていうことをしっかり伝えているという、まあ、この辺のところが何かこう、いい、仕事ができる上司、先生、親なのかなというふうに私は思っております。いかがだったでしょうか。ちょっとね、ぼんやりした感じで、伝わりにくい放送だったらすいません。ぜひね、今日は週の初めですし、一週間このことを考えていただいて、子供たちに接していただいてですね、何か発見、感想、気づきありましたら、コメントの方にいただければと思います。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ちょっとだけお知らせですね。まずは無料のメルマガ、この放送の説明欄に無料メルマガのリンク貼ってあります。メルマガ登録していただくと最初の1通目で限定の動画もプレゼントしてますので、ぜひ無料にてお受け取りください。メルマガも登録してもっともっと学びたいよという方はですね、YouTube メンバーシップの方に入っていただくことをお勧めいたします。バスケの大学研究室というオンラインサロンで上げている記事を、ラジオのような動画講義にしておりますので、ぜひとも YouTube メンバーシップの方を見てみてください。ということで、毎日放送しております。今日も聞いていただいてありがとうございます。三原学でした。それではまた。